本日私たちにくださる神様の御言葉はルカによる福音書24章18節から27節です。クレオパという方が答えて言った。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及び全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。アーメン。2023年 AFC アジアカップサッカー大会がカタールで今年1月から2月に行われました。韓国は日本とともに最強の実力を備えたチームと評価されましたが、韓国はベスト4敗退、日本はベスト8敗退という残念な結果に終わりました。韓国が16強と対決したサウジアラビアチームの監督はイタリア出身のロベルト・マンチーニでした。彼はイタリアのサッカー一部リーグで所属チーム優勝に貢献し、優勝カップを3度も掲げただけでなく、イギリスのサッカー一部リーグでも優勝カップを掲げた監督でした。彼の年俸は世界中の監督の中で最も高く360億ウォンにもなりました。当然サウジアラビアの目標はアジアカップでの優勝でした。サウジアラビアは韓国との16強戦で1対0で勝っていて、後半戦のアディショナルタイム終了直前に同点ゴールを許し、延長戦を経て PK 戦で勝負を分けることになりました。サウジアラビアが先行で韓国が後攻でした。両チームの1番と2番の選手はそれぞれゴールを決め2対2になりました。しかしサウジアラビアの3番と4番が蹴ったボールはゴールネットを割ることができず失敗に終わり、後攻の韓国は3番手のキッカーまで全てゴールを決めました。つまり2対3で韓国がリードしており、韓国の4番が蹴る番になりました。後攻の韓国が決めれば負けというタイミングで、ロベルト・マンチーニ監督はベンチを離れてしまいました。もし韓国の4番目のキッカーが失敗し、サウジアラビアの5番目のキッカーが成功すれば、3対3で同点となる状況でした。また、韓国の5番目キッカーまで外してしまうと、勝利はサウジアラビアのものになる可能性もゼロではない状況でした。しかしマンチーニ監督は結末を見届けることなく会場を後にしました。指揮官としてあるまじき行為にある解説者は、マンチーニ監督退勤ですかと冷ややかなコメントをするほどでした。一方でマンチーニ監督本人はベストを尽くした選手たちにかける言葉が見つからず、あの瞬間自分のコントロールを失ったと謝罪しましたが、非難の声は収まりませんでした。監督はその日の試合と選手たちに対して責任を取る人です。また監督には 自分に任されたチームと選手の能力を向上させる責任があるのはもちろんのこと、ベストを尽くして試合に臨んだ自分の選手たちを励ます責任もあります。試合が終わってもいないのにもかかわらず試合場を離れることはサッカー監督として決して責任のある行動ではありません。彼が試合場を離れたのは試合の状況からして相手チームの選手2人が PK を外し自分の選手は PK を決める可能性がないと思ったからのことでしょう。その試合に限り繰り広げられている状況が監督にとっては絶望的であったのでしょう。また他のサッカーの試合で残り時間は5分、アディショナルタイムを合わせても10分ほどしか残っていない状況で自国チームが0対3で負けていると自国を応援していた人たちが試合が終わってもいないに席から立つ場面を見たこともあります。それはこのまま試合が進んだ場合残り時間の5分の間最大で10分の間3点以上を入れる可能性がないと思うからでしょう。その試合に限ってはこれまで展開された状況が応援する人たちにとって絶望的であったのでしょう。サッカー試合の残り時間が10分しかないのに0対10、0対20で負けているなら残りの10分で10点または20ゴール以上入れなければ勝てない試合に望みが持てるでしょうか。野球は9回裏の2アウトからだという言葉があります。試合がまだ終わっていないので最後の最後までベストを尽くせという意味です。また試合と人生で逆転が起きることを期待するときに使う言葉でもあります。実際に野球の試合で9回表まで1対2で負けていて9回裏に逆転安打やサヨナラホームランを打って試合をひっくり返すことも結構あります。さて9回裏自分のチームに最後の攻撃のチャンスが残りましたがそれまでの点数が0対100か0対200くらいに負けているのならその時も野球は9回裏の2アウトからだと自分に言い聞かせながら打席に入ることができますでしょうか。おそらく深い挫折と絶望手に負えない羞恥心で試合が早く終わってほしいと思い最初から目を閉じてバットを空中に振り回し1秒でも早く三振アウトになりたいと思うに違いありません。今日の本文にもサッカーの試合の残り10分しかないのに点数は0対50で負けているような、実際国際マッチにおいての最大点数差は31対0だそうです。野球の試合で例えると9回裏で点数は0対100で負けているような、韓国プロ野球での最大点数差は23対0ということです。このような2人が登場します。絶望的な状況にあるせいなのか2人は暗い顔つきになっていました。ところが復活されたイエス様がその2人と伴われていて彼らに生きながら2人で話し合っているその話は何のことですかと言われました。その質問に対する彼らの答えはこうでした。18節がこのように証ししています。クレオパという方が答えて言った。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。その二人とはクレオパというもう一人でした。 もう一人誰なのかについては様々な意見があります。しかし当時杉越祭りを守るために家族単位でエルサレムを訪れるのが一般的であったので、もう一人はクレオパの妻もしくは息子と推定します。その様々な意見の中でも妻である可能性が非常に高いです。なぜならもし父と息子であったならば、聖書で無数の例があるようにもう一人の名前も明らかにしたはずだからです。歩きながら二人で話し合っているその話は、何のことですかと言われるイエス様に、エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったんですかと習字疑問文で答えました。そして近頃がこの数日の間そこで起こったことということから見て、この二人は1週間の杉越祭りに参加したことを示しています。またイエス様の十字架の出来事はエルサレムに住む人々にはもちろん、杉越祭りを迎えエルサレムを訪れた人全員に大きな関心の対象であり、大きな反響を起こしたことがわかります。19節20節です。イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人のイエスのことです。この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなりに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。どんなことですかと聞かれるイエス様に、クレオパはナザレ人のイエスのことですを言葉にして話を続けました。そしてこの方は行いにも言葉にも力のある預言者でしたと答えました。マタイの福音書5章から7章は三条の水訓と言われます。イエス様は神様の御国の民はどのような価値観を持つべきか、どのような人生を生きるべきかについてはっきりと教えられました。イエス様の言葉を聞いた人々の反応がこうでした。マタイの福音書7章28節と29節です。イエスがこれらの言葉を答えり終えられると群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが律法学者たちのようにではなく権威ある者のように教えられたからである。イエス様の三条の推訓を聞いた人々はとても驚きました。その教えの方法と内容が他の人から聞いたことがないものであり、当時最高の律法教師で知られた律法学者の教えとも完全に異なるものでした。特に驚いたという単語は打つ、殴るという言葉から来ています。韓国でいうと棒で頭を打たれたような大きな衝撃を受けたことを表現しています。それだけイエス様の言葉には力がありました。イエス様の行いの力は福音書の至るところで確認することができます。マタイの福音書8章9章だけ見てもイエス様はハンセン病に侵された人、中風でひどく苦しんでいた百人隊長のしもべ、熱病で床についていたペテロの姑のほか多くの人を癒されました。そして大暴風が起こったガリラヤ湖を大なぎにされ、悪霊に疲れて墓の間に住んでいた二人を癒され、厨房の人を癒されては、子よしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと宣言されました。つまりイエス様には病を癒されるお力があり、自然を治められるお力もあり、霊的な世界を治められるお力もあっただけでなく、罪を許される権威をも持っておられました。それだけではありません。死を司る権威も持っておられたイエス様は街道管理者ヤイロの娘を生き返らせてあげ、死んで墓に葬られてすでに4日経っていたラザラをも生き返らせました。それで他の弟子たちと同じくクレオパもイエス様を行いにも言葉にも力のある 預言者と思っていたため、たとえ死刑宣告が下され、それが執行される最中であったとしても、イエス様はきっとご自分の権威のある言葉と力をお見せになることを信じてやみませんでした。サッカーの試合や野球の試合に例えると、残り時間とイニングがだんだん少なくなってきて、点数は0-10、0-30、0-50とますますその差は広がるばかりであるが、必ずや逆転させ勝利を勝ち取れる状況がすぐに訪れるとクレオパは固く信じていました。ところが状況はクレオパの予想とは全く異なる展開になりました。21節です。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことからあってから3日目になりますか、上半部をほどいて表現するとこうなります。この方こそイスラエルを解放してくださるお方に違いないと知り、この方に望みをかけていたのです。二人はイエス様が死刑宣告を受け、十字架で釘を打たれる状況、誰が見ても負ける他しかない状況であっても、イエス様であれば1秒ごとに11ゴールを入れられると、満塁ホームランを100回放ち点数をひっくり返してくださるとクレオパは固く信じていたということです。ところが彼が思い描いていた奇跡のような出来事は起こりませんでした。試合はすでに3日前に終わりましたが、逆転勝利はなく、むしろびっくりする出来事があったと言いました。22節、24節がこのように証言しています。また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それ仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。イエス様がよみがえられた日に、イエス様の墓に行ったマグダラのマリアと女の人たちを仲間の女たちと表現して、女の人たちの言うことを聞いて墓に行ったペテロとヨハネを仲間の何人かがと表現していることから、クレオパともう一人は間違いなくイエス様に従いついていったイエス様の弟子たちと親密に過ごしていたことに違いないはずです。しかしクレオパともう一人の人がいくらイエス様の近くにいて、イエス様が行かれるところにもついていったとしても、イエス様に従っていた女の人たちとイエス様の弟子たちと親密な関係にあったとしても、彼らの思いと人生、信仰の中にはよみがえられると言われたイエス様の言葉はありませんでした。前回も話しましたが、この二人はエマオの村に行く途中、イエス様のことについて話し合ったり論じ合ったりしていました。ところが彼らはイエス様は二人称ではなく三人称としてだけに、またイエス様を現在形ではなく過去形としてだけ話しました。イエス様はエマオの村に行くその二人と一緒に歩かれていました。しかし彼らにとってイエス様は三人称の存在として、過去形としてのみ存在していました。なぜなら彼ら二人の、私たちはこの方こそイエス、イスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていましたという告白のように、イエス様を自分たちの考えの過去に閉じ込めていたからです。そうしてしまったがゆえに、彼らにとってイエス様は行いも言葉にも力がある預言者だったかもしれませんが、世の罪を取り除く神の子羊ではなく救い主でもありませんでした。エマの村に行く二人の話を聞いたイエス様は深く嘆いてこう言われました。25節と26節です。するとイエスは言われた、ああ愚かな人たち、 預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。韓国聖書には翻訳されていませんが、ギリシャ語聖書で25節は激しい嘆きの感情を表現する感嘆詞、ああで始まります。愚かで全てを信じないとは、 不信仰に対する強い遺憾の意図、残念な気持ちを表現しているのです。イエス様は今のことを何度も何度も弟子たちに話してこられました。ルカの福音書18章32節から34節です。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。しかし弟子たちにはこれらのことは何一つわからなかった。彼らには言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。イエス様は弟子たちにご自分が受けられる苦難とし、復活に対して何度も繰り返し話されました。しかしながら弟子たちは、あなた様がそうでおっしゃられても、私たちには私たちなりの考えがございますと受け止めていたのです。弟子たちは自分に聞かせる自らの声があまりにも大きかったので、イエス様が話されたお言葉が聞こえなかったのです。しかし弟子たち自身が自分に向かって発した叫びというのは欲望の声であり、世俗的な価値観の声でした。私たちも同じです。私たちに自分たちに向けた声が大きければ大きいほど、主の教え、主の言葉の声は私たちに聞こえなくなってしまいます。たとえ聞こえたとしても、それは右から左へと流れてしまうようなもので、何も残りません。イエス様は二人の交わす対話や彼らの姿に嘆かれるだけにはとどまりませんでした。27節です。それからイエスはモーセおよび全ての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。私たちが旧約聖書を分類するとき、モーセ五章、創世記から申命記まで、歴史書、ヨシア記からエステル記まで、司歌書、ヨブ記からガガまで、そして預言者、イザヤ書からマラキ書までなど4部分に分けます。反面ヘブライ語聖書はトーラと呼ばれるモーセ五書とネビイーム預言者、そしてクトビーム書書と呼ばれる詩編、箴言、ヨブ記からダニエル書、エズラ記、ネヘミヤ記、歴代史など3つの区分に分けられます。そういうわけでモーセはモーセ五書を意味し、預言者は預言書すべてを意味し、聖書全体は書書クトビームを意味します。つまりそれはイエス様は旧約聖書全体の中で書いてある来られるキリスト、イエス様ご自身について解き明かされました。イエス様は2人にこのようなことを話されたことでしょう。ミカ書五章二節です。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。マラキ三章一節、見よ、私は私の使者を使わす、彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなた方が望んでいる契約の使者が見よ来ている。と万軍の主は仰せられる。イザヤ書7章の14節前半です。見よ、諸女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。ゼカリヤ書9章9節の後半です。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、乳和でロバに乗られる。それもメスロバの子の転ばに。 イザヤ書53章4節から5節。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は忘れられ、神に打たれ、苦しみられたんだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。復活されたイエス様は、旧約聖書に書かれたこれらの言葉をもって、ご自分がメシアであられることを解き明かされたことでしょう。このお言葉を聞いた二人の人は、目的地エマ村の家で晩餐を分かち合うとき、このように告白しました。24章32節です。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。エマオ村に行く途中、イエス様が聖書の意味を詳しく解き明かしてくださったとき、彼らの二人の心の内が熱く燃えていたのでした。使徒の働きに記された使徒パウルの第三次伝道旅行は約4年の間続き、そのうち3年をエペソで過ごしました。使徒パウロがエペソに到着する前に、アレクサンドリア生まれのアポロが先にエペソに来ていました。アポロは雄弁で学識豊かで、聖書、当時は新約聖書がなかったので旧約聖書ですが、聖書にも精通していました。アレクサンドリアは、その名前から分かるように、アレクサンダー大王が BC331 年に建設した都市です。エジプトの北側の地中海沿岸に位置し、東方文化と西方ギリシャ文化をつなぐ世界の結び目と言われました。アレクサンドリアは当時ローマ帝国で、ローマに次ぐ第二の都市として繁栄を続けました。特にパピルスの最大生産地としても有名で、パピルス文書を50万巻以上も所有していた当時世界最大の図書館がありました。この都市がキリスト教に最も大きく貢献したのは BC3 世紀頃、ヘブライ語で書かれた旧約聖書をギリシャ語に翻訳したセプトアンギンタと呼ばれる70人訳聖書が翻訳されたことです。これはイスラエルの12士族から6名ずつ、72名が72日間で翻訳したことから名付けられました。新約で旧約を引用する場合は、主に70人訳聖書を参照しました。このような背景もあり、アレクサンドリアの人々は自分たちの高い学問に対し誇りを持っていました。使徒の働き18章25節です。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。アポロは旧約聖書に精通していただけではなく、早くからイエス様についても学んで知っていました。さらにアポロにはイエス様について自分が学んだことを他の人に教えようとする熱心と情熱もありました。しかし残念ながらアポロはヨハネのバプテスマしか知りませんでした。バプテスマのヨハネはヨルダン川で人々に悔い改めるように叫び、洗礼を授けました。彼の証明はイエス様の行く道を整えることでした。しかし彼はヘロデ・アンティパスによって処刑され、儒教の生贄となりました。バプテスマのヨハネはイエス様の道を整えるという使命を果たしましたが、その道の完成、十字架の苦難と復活を通じて成し遂げられた福音の完成は見ずに死にました。彼が死んだ後、彼に従っていた弟子の中にいろいろな都市でイエス様について またイエス様の教えを伝えた人たちがいました。しかし彼らもバプテスマのヨハネ同様、イエス様の救いの完成は見ることができませんでした。そのため彼らが伝えたイエス・キリストの福音は福音の部分であって完全な福音ではありませんでした。アポロはそのような人たちから学んだ知識を、それをまるで福音の全てだと思って他の人に伝えていたんです。それでもアポロはとても優れた人物でした。使徒パウロがコリント教会に手紙を書いているとき、教会の中にはいわゆる4色の党派がありました。それはコリント教会の2つそれぞれが、私はパウロに、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにと言っていたからです。私はパウロにという人たちの言い分は、コリントの教会を建てた教職者はパウロさんではないかと言い、私はケパニという人は、誰が何を言いようが、イエス様の一番の弟子はペテロさんではないかと言ったことでしょう。私たちは、キリストにという人たちは、パウロさんやケパさんに分かれて議論し合うのってどうかと思います。私たちは、ただキリストだけに使いますと言ったに違いないでしょう。ところが少し意外に思えてならないのは、私はアポロにという人たちがいたことです。パウロがコリント教会を始めて1年6ヶ月ほど経った後、アポロが担任教職者としてその働きを引き継ぎました。アポロは雄弁でありました。人々は彼の説教に大変感銘を受けました。それで教会で一番大事なこと、それはやはり教職者のメッセージを聞いて皆が恵まれることに他ならないでしょうと言いながら、雄弁で教え上手で情熱もあったアポロを推す人たちが出てきたのではと思われます。ところがコリント教会に使い始めた何かと至らないところがあり、未熟だったアポロに手を差し伸べた人物がいました。使徒の働き18章26節です。彼は、アポロは街道で大胆に語り始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて神の道をもっと正確に説明した。アポロが語ることをプリスキラとアクラ夫婦が聞いてみると、そこには足らない内容がありました。彼は旧約聖書については精通していましたが、イエス・キリストの十字架の苦難と死、蘇りについては知らずにいたからです。プリスキラとアクラはアポロを自分の家に招き入れて神様の道をもっと正確に説明しました。それによって彼は使徒パウロに次いでコリント教会で真実な主の通路として用いられただけではなく、いろいろな地域で福音の証人となりました。エマオの村に行く2人の人は絶望と恐怖、挫折と悲しみでいっぱいでした。彼の顔は悲しみに満ちていました。それは彼らの考えた通りにならず、イエス様の逆転勝利が現実には起こらなかったと思ったからでした。自分たちの人生の試合は0対50で、信仰の試合は0対100で負けてしまったと思いました。しかしイエス様はご自分が宣言された通りに死からよみがえられ、永遠に勝利するゴールデンゴールはすでにゴールラインを割り、永遠に逆転する満塁ホームランを放ちました。その事実を御言葉を持って二人の人に詳しく解き明かしてくださいました。そのように永遠のゴールデンゴールを得られたイエス様が、永遠の満塁ホームランを離れたイエス様が、今私たちと共におられます。今私たちと共に歩んでくださっている主に向かって私たちの窓を開きましょう。またこの世の虚しい勝負に人生をかける愚かなものにならないように気をつけましょう。なぜならこの世で何十回何百回勝利を収めたとしても、その勝利がイエス・キリストにつながっていないものだとしたら、結局 敗北者に転落するからです。しかし私たちが復活されたイエス・キリストに向かって窓を開け、主の教えに聞き従う人生を歩めば、私たちはイエス・キリストのうちですでに勝利したものになります。なぜならその人生には勝利されたイエス・キリストがいつも私たちと共におられるからです。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、エマの途上の二人が絶望と恐怖、挫折と悲しみで暗い顔つきになっていたのは、イエス様が自分たちが描いた方法で勝利されなかったからでした。いえ、彼らは自分たちとイエス・キリストは完全に敗北したと決めつけていました。しかしイエス様は旧約聖書で約束された通り、イエス様ご自身が宣言された通りに死を打ち破り蘇られ、永遠のゴールデンゴールを入れられ、永遠の満塁ホームランを放たれました。主を信じる私たちがこの事実を忘れることなく勝利者として生きていきますように。またこの世で私たちは失敗しているように思える時も、負けたかのように見える時も、主と共にすでに勝利したことを心に刻むものでありますように。日ごとに勝利された主に向かって窓を開ける私たちでありますように。どうぞお導きください。愛する天のお父様、3日後には第22代国会議員選挙が行われます。国会は大韓民国の立法機関であり、国会議員になるということは国家のためにまた国民のための法律を制定していく人になることです。願くは新しく選ばれる国会議員一人一人が合理的な考えの持ち主であり、常識的に行動する方々であり、正しい分別力を持ち備えた方々でありますように。特に利己的で特定少数の人たちのための法律ではなく、普遍妥当な法律の制定のために努める人たち、現在はもちろん私たちの社会の未来に役立つ法律作りに最善を尽くす人たちが立てられますように。どうかお助けください。次世代が生きやすい国づくりのための法律が作られますように。新しく選ばれる一人一人の上に主からの知恵が与えられますように祈ります。彼らの良き働きによって大韓民国の未来が今よりもっと明るい国となりますように。あなた方は地の塩である、あなた方は世の光であると言われたイエス様の教えを私たちが忘れることがないようにしてください。私たちクリスチャンにはこの社会を生きるに楽しい社会へと変えていく、そして明るい社会に変えていく役割と責任が与えられていることを一時も一時も忘れることがないように、私たちの心を守ってください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。